のみるみる元気が湧いてくる。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
出るよ。
ノープランで、
ね、ノープランで、はい。
もうこのなんかゲストがおいでいてないのもまあまあ
まあいいですよね。
なんかね、
たまには喋りたいこと喋れるだけ喋る。
半年前の前は結構多かったのにね、
はい、
こうやって3人。
そうですよね、うん、でゲスト呼び出したらそれにつられて、あの私も出たい、
結構ね、結構ゲストが来るのも来てもらうのも、はい、なんか気使うっちゃ気使うよね。なんかその人なんか光らさなあかん
って言うても、俺がほとんど喋ってんな言うてゴールド喋ってことないやないですか
って言うてもですよ。
確かに
、うん、誰やったっけ、遠いところから来てさ、30秒かなんかやって終わりって言うてた
から、
それこそ一言目喋るまで15分ぐらいずっと黙ってたとかね。
ようありますよ、あります。
だけど、はい、なんか2週続けて台湾の話したけど、はい、あのあれですよ、バスケットボールも一緒に行ったんですよ、あの杉浦。
ああ
、そうなんや。
杉だって台北の街で、はい、うん、路上詩人みたいなことやって、
あ、はい、そうなんや。
もうおっつい人だかりできて大変やった
よ。めちゃくちゃ人だかりできました、ね、
僕はその間寝てましたけど朝から飲んでもらうとね、昼寝全体かも。
ちゃんと誠司君は仕事してきたんや。
そうですね、目録書いてもらったりしたんでね、誠司さんには。ほんでですよ、ラジオで、まあ、誠司さんの話聞いた方なら分かると思うんですけど、あのウルトラソウルをラジオで歌わされたの覚えてます？
覚えてる、
はい、ウルトラソウルっつってで、あ、無茶振りするなってラジオの時に思っとったんですけど、バスの中でも社長が
だから杉浦誠司によるビーズの稲葉さんワンマンショー始めますウルトラソウル3曲ぐらい3回ぐらい歌わされた
3回ぐらい
歌
わされた無茶振りするわみたいな、うん、
やつはね、ああいうの好きなんやて。
そうそう、好き好き。
ド M やから。
ド M 、うん、
ね。だけど、
はい、
今回の台湾ツアーは、
はい、
なんか参加してくれた人らほんまなんかほんま楽しかったみたいで、なんかこう、あ、中村さんと、ね、中村文明さんとのなんかっていうのは、そのもっといっぱい勉強するんかなみたいな思ったけど、こんなおもろいことがいっぱい起こるんやみたいなんで、なんかそのご縁塾とかも、
はい、
なんか言葉は聞いてたけど、
うんうんうん、
あ、こういう延長線上の面白さの中に仲間同士のつながり、だって今回まで60人ぐらいの参加、
はい、
みんなめっちゃ仲良しになってたやん。
なってました
ね。もうみんな連絡のなんか
交換したり
しながらグループとか作ったり、
うん、
Facebook ボコボコ上げてたしな。
上げてましたよね。
なんでなんかご縁塾の今度第7期に、
はい、もう7期か、
参加するいう人ね、いっぱいおったな。
5人か6人ぐらい来ててくれたんじゃないですか、
うん、5、6人で聞かんかったんちゃうかな。
ほんで5、6人来とって、卒業生も何人も来てくれとって、
うん、また卒業生たちがいいよ、ご縁塾おもろいよ、ご縁塾あの卒業生たちのあの宣伝力すごいよね。
すごいっすよね。
この間もあの、
はい、
誰だっけ、そのあの笹山の、
うん、
笹山校 の, あの関西校の修了式の時に、うん、あの、
はい、
あの森本レオに似たやつおるやないですか。
森本レオみたいです。
レオってみんなが呼ぶあの
レオさん、
うん、あのなんか森本レオに、あ、わからん、ロッキーのさ、
あ、ロッキー
レオよ、レオ。なんかあの森本レオってそもそも分かってる？
あんまり分かってないです。
あのプロジェクト X の
声だけしか分からない。
プロジェクト X のナレーションとか、
うんうん、ナレーションの声だけしか分からないです。
そうそうそう、あの顔に似てんねん、
はい、
うん、そのレオがあの関西校の修了式の時も、うん、
はい、
もうご縁塾はどんなに楽しいかみたいなことを説明するのめっちゃ上手でね、うん、
へえ、
めっちゃ上手かったわ、ほんと。
ヒデと動画とか撮ってなかったんですか？
いや、撮ってないよ。あいつずっとなんか地蔵のように座って見てただけ
地蔵のようにね
ほとんど動かへんもん、ヒデとじーっと見てるだけで そうそう。でも7期が、はい、7月の、
うん、7月の14、15、9月の8日、9日、10月、6、7、12月っていうような流れで、
あ、うん、もう7期になるんですね。
7期ですよ、
ね、うん、まあ、東京オリンピックまではやるよ、間違いなくとは言ってたんで、
うん、
7期、うん、8期もやるかな。7期で終われそうな気せえへん、終わらんかな。
うん、終わらないような気がする。
どうなんすかね。
どうせやれたら10期までやったら、
そうやろか、
うん、8、9、10、10
まで。
2018やから9、10で9までですわね、けど、うん、
だからちょっとガブして10期ぐらいまでやったよね、
うん、ガラッと変えてしまうとか。
あ、まあ今年7期ちょっと第3講義コロッと変えたろうかっていう企てはあるんやけどね。
はい、あれけど絶対面白いと思いますからね。
そうかな。
うーん、
これまだ言っちゃいけんの
かな。あ、全然 OK です、 OK。
あ、言っていいの。
言っていいっす、いいっす。ホームページ
何がどう変わるの。
いや、今までは、
はい、
ご縁塾って1期は、あ、第1講義はその1泊2日で僕のルーツというかね、
そうですね、
なんかふるさとのあの大自然の中に来てもらって、ぜひともそのなんかもうご縁塾はどっちか言ったらこんな字を書くとか勉強するとかみたいな座学もゼロにしようと。
そうですね、はい、
で何を一体感じるかなみたいな、もう自分の中のこう声を聞こうぜみたいな感覚があれなんで、あのなんかうちの田舎来てなんか高い岩から飛び込む時の恐怖心とか、その水の綺麗さとか、その滝に打たれるとか、みんなでキャンプするとか、なんかそんな中でなんか5歳の頃のあの何にも人に気も使わうこともなく超わがままだった頃の自分って一体何だったって気がついたら、なんかいつも人の目気にしたり、つい人のことばっか気にする人が大人になれば増えるじゃないですか。でももともと自分って何やったんかなみたいなって、大自然の中で感じる以外に思い出す方法なんかないんちゃうかなと思うんで、これで強引にあんな不便な田舎のね、あんなとこ来て火囲みながらみんなでなんか話してみたいな、でそれ第一講義ですよね。で第二講義はまあ命との対話ということで、その北海道の耕す日本で、要するにね、こう野菜の命とか、鳥や豚やいろんなこう命みたいなものとちょっとえげつなく関わる場面もあったりとか、とかあのうちに来てるね耕す日本のね引きこもりの若者らがみんな不器用やけどリーダーになって、で彼らの中には自殺未遂とかしてきたやつらもおるから、でそれだとこうチーム作ったりしながら、こう本当に命ってなんだろうねみたいなことを深掘りするみたいなのがまあ第二講義で、で第三講義がですよ、
ね、今までは今との対話っていうテーマで、たる教え、
なんか第三講義は今まではあの鹿児島の知覧行ったりとか、
そうですね、歴史のね、
そうとか前回第6期の時は伊勢神宮に行こうみたいなので、
はいはい、
あの伊勢のね修養団っていう、あそこで、あの赤塚さんの話聞いたりして、
はい、いいな、
でみんなで禊入ったりとか、
はいはいはい、
早朝参拝にね正式参拝行くとかみたいな、はい、神との対話みたいな感じでやっててんけど、今年ちょっと思いっきりひねったろうかなと思って、まあ、今現時点で僕が思ってることはもう日本の中でも超一番きらびやかで、なんか一番なんか例えば華やかとされる世界有数の繁華街新宿歌舞伎町の
歌舞伎町
ど真ん中のホテルにみんなで宿泊して、
はあ、
で今俺たちはどんだけ贅沢でどんだけ物にありふれた世界を人間は作ったんだろうかということを、うん、それこそ肌で感じながら、はあ、そこで自分らの当たり前を奪おうよみたいにしてみようかって言って、うん、例えばこう、まあ、第3期やからもう1期2期で相当みんなあの、ね、第1講義第2講義でもうだいぶみんな仲良くなってるから、
はい、
第3講義でそれこそ3人1組とかのグループ作って、
はい、
で1人は完全に目隠し、
あ、いいね、いいね、はいはい、
で次の1人は完全に喋れない状態に、はい、で第3人目は完全に耳が聞こえないという、うん、で聴覚と視覚と、この味覚の、あ、味覚じゃないわ、あの喋ること
の
口、まあ目、鼻、目、耳、口のそれぞれ一人ずつから奪って、うん、でその3人一組で例えば浅草の浅草寺行ってお守りもらって帰ってくると、
うん、
買って帰ってくると か、
うん、
なんかそうい う、こう指令が出て、
うん、
いかに一つ奪われただけで、
うん、
こんなに不自由で、うん、こんなに面倒くさくて、こんなに人の力を借りないと なんかこんだけのこともできひんのかいみたいなね、なんかそういうこうなんか樽を知るみたいなことをなんか自分らで感じるみたいな、
うん、
で、戻ってきたら歌舞伎町のど真ん中ですよね、はい、でそっからみんなで断食するか
それあの僕合宿でよくやりますよ。
あ、そうなん
です か。スリーマンスリーでそれにトラストウォークっていうやつです
わ。あ、そんなあるんすね。
やるやる。だから
トラストウォーク、
トラストウォーク、信頼の歩行って言って、一、
うん、
人は目、一人は聞こえん、一人は口って、で3人一組でやると3人が一つになったら、まあ言うたら一人前なんでっていう、それ絶対いいと思います。はいはいはい。ただその新宿の歌舞伎町のど真ん中でやるっていうのがすごいなぁ思ってそれは僕ら要請けど、
新宿歌舞伎町のあのネオン街をもうね、あの階の上から見下ろしながら断食するって大変ですよね
断食プラス孤独を味わ
って、あ、孤独を味わって携帯電話全部奪ったろうかなとかね、
携帯電話奪って断食しながら、あのシングルの部屋に一人で、テレビ禁止、
あ、テレビがいらないな、
はい、
誰とも喋っちゃいけんみたいな、
あ、それもいいっすね。
ただもうなんか唯一ストレス発散は窓の下の景色を見るぐらいのね、みんな遊び倒してる人たちを見ながら断食断食はでも、まあ、かわいそうすぎるかな、
いやけどいいと思うんですけどね、
やっぱ騒ぎ、あ、でずっと断食して一晩しんどい思いして、翌日の2日目の11時ぐらいにどっかの居酒屋かなんか無理言って、はい、貸し切りにさせてもらって、
はい、
で11時からさあ飲むぞーみたいな食うぞーみたいな、
ね、っていう、うん、
で大宴会を第3講義の締めくくりにするかなとかね、
そう面白いね、
うん、ギャップですよねやっぱり。
それとか他にもいろいろあったんですよ、
うん、
東京に集合して、うん、集合した瞬間に財布とか携帯とかを全部奪って、
う
ん、でさあ皆さん24時間後のこの時間に、大阪のリッツカールトンホテルの1階ロビーにみんな集合しましょうとかって、うん、
いいね、
でみんな結局はヒッチハイクで行かなきゃいけない、でも昔僕そういうのを、あの目の当たりにしたことあるんですけど、うん、あの主催者側の方でそれを見させてもらったことあるけど、
はいはい、
次の日全員大阪たどり着きますからね、
うん、くるくるくる、
だって誰にも電話もできんし、うん、1円のお金も持ってないけど、うん、ちゃんと24時間大阪に全員集まりますもんね、
うん、うん、
その時なんかえも言われみんな自信を手に入れますよねいやできるやん俺みたいなね、
いいねそれ
ですよね、そんな
ご縁塾ってだんだんだんだんこう進化してるね、
ちょっとずつちょっとずつ、そうですね、う
ん、それをふみちゃんの思いつきでやるっていうのがすごいよな
、まあ、ド S にはね向いてますよね人の困る姿が我が栄養みたいなあ、いやだけど、
はい、
なんかねえほんま絆もできて、
うん、
なんかね仲良しにみんななるから、
そうそうそうそう、
だってこの7期終わった、
はい、
まあ、今年の7期済んだ時点で五縁塾始まってから丸っと10年なんですよ。10年、
はい、
あ、そうなんですね。
なんでも10周年記念に、はい、あのそれこそもう極寒の、うん、2月に、
はい、
あの
それで社長。
まだ
言ったらなしになりました。
な、そうなん？
収容団さんが取れへんだんですよ。
あ、そうなん、
うん、あ、今言いましたけど、うん、全国放送でもう収容団さん大人気やもんで、その季節のその時間帯って言ったら土日が4年先まで埋まってました。
マジっすか、
すげえな、4年先まで。
2月、1月は
1月も一緒っす
そうなん、うん、寒い時が大人気な、
大人気なんですよ、
あれ、
うん、だもんで、またこれあの考えましょう、
考えようかじゃあ石津川はやめて宮川でやるか
冷たいっすよ、滝打たれます宮川で、
宮川でな、
うん、まあまあ、
寒い時に滝打たれんや
ろな、 それこそちょうど10周年やったもんで、五十鈴川でみそぎをするっていうような同窓会をね、
う
ん、
そうそう
企画しとったんですよ、
10年分の同窓会、はい、
うん、
そしたらもう一期二期のね、ちょっと昔のメンバーらも、うん、
はい、
久しぶり来たらね、4期5期6期ってもう回重ねるごとに盛り上がってきてるし、
はい、
みんなめっちゃつながって、なんかめっちゃおもろいことやってるやついっぱい増えたもんな、
増えてますね、
うん、でそんなんと、
はい、
ね、そのみんながそれこそ木をまたいで出会えばもっとおもろい化学変化おもろやろうなと思ってね、
今までご縁塾はその横のつながりは結構強かったんですけど、縦のつながりがね、
うん、あんまりなかった、
ね、なかったんですよね、うん、
それができたら余計いいやろね、
いいですね、
うん、
なもんで、まだこっから企画しやないかな、また同窓会。
あ、そうな、うん、何もう
でも同窓会いいね、はい、一気から全部集まったら
本当
本当にいい
わ。もうおもろいことやり始めてる人もいっぱいおるから、ね、うん、残念やな、それ
すみません。
でもお前に謝られても
1月の時点でもう、あの1月の時点でちゃんとアポ取ろうと思って1年後やから、うんうん、電話したら3年先、4年先まで埋まってました。お抱えがおるんですよ。
何のお抱え？
あのこの季節に1週目はビリーさんとこ、2週目は中村さんとこ、3週目は中西さんとこみたいな形で3年後、4年後まで全部抑えられてるんですよ、1月、2月の。
それ混ぜてもらうとか。
ほんま言ってみる分がいい。
予約取ってる人たちの存在が消えてまうぐらい多分うちらがうるさいと思うんでね。
だから迷惑かける気しかせえ。集まったら絶対盛り上がるってね。
そうか。
そうそうそう。
またちゃうこと考えないかんね。
ご縁塾ってその。はい、広がりと座学ではないっていうところの集まりでそれだけ続いてるってことは相当面白いね、
なんかね、聞いてるとね、うんうんうん、自分たちで面白くしていってるんやけどね、なんかうち俺らが仕掛けてるわけでもないような、仕掛けてんのかな。
でも聞いてみると仕掛けてないように場所と提供とパッとやった後、あとふみちゃん飲んどうだけやしさ、そう聞いてるとすごい面白いよね。
それなりにだから僕ら仕掛けてはいるんですけど、うん、結局仕掛けなんかよりもその横と横同士のつながり、人と人との出会いの方が大きいから、そっちに僕らの仕掛けが全然消えてしまうみたいな。ああ、
ただやっぱり一番の土台に中村文明さん、はい、いや文明と共にっていうその言葉の土台があるから、
はい、
だから多分みんながやってるし、うーん、
はあると思う
ん
ですね。
でこんだけおもろい文ちゃんをもっとこっち側が今度笑わしたろうと思って参加者がやっとんかもしれんし、
なんかね、なんかおもろい人ら集まってきてね、
よく会うんですよ、ね、ご縁塾の何期なんです何期なんですっていう人って絶対よう喋ります
よ。喋る、喋る、塾長がよう喋るから、
そうそうそう、もう大丈夫人っても楽やもんね、喋ってくれるんで
喋る、
ね、
喋りたがりばかりですよね、本当に。
あれがいいとこや ねで1期良かったかもしれんけど、ね、はい、2期私らが良かった、いや2期良かったかもしれんけど3期の私ら良かったよって、やっぱり自分たちの期がやっぱ最高やって
最高や
って
、みんなは全部言うから
みんな言うね、
うん、いや私はもう本当4期で良かったとかね、だってみんな5期6期がどんなに盛り上がってるか知らない、ね、ほんまうちらは5期最高やったなとか言ってね、なんか言
う
てくれ
る、そういうのがすごくいいよ ね
嬉しい、
嬉しい、嬉しい、
なんでね、7期はい、なんか別に募集してないけど結構もう参加するって言ってくれてる
人、あのもうこそーっと募集しとったんですよ。っていうのも、うん、あの台湾ツアーの方でこっちに来てくださいっていうような呼びかけの方が多くしとったもんで、うんうん、それでももう半分以上は集まって、
あら、そうなん
だ、うん、早いね集まるのが。
そうですね、うん、なもんでもうちょっとあとね欲しいなと思ったもんで、今ちょっとずつまたあのまあ、宣伝させていただいているっていうような状況で、
なるほど、
うんうんうん、
ぜひ暇と時間を持て余した、あ、暇と時間は一緒ですね暇と金を持て余してると今回の台湾ツアーにもね、
はい、
僕だって台湾の出発する4、5日前に最後に愛知県の田原市いうところで講演した時に、
はいはい、
まあ、台湾の話をそんなにしたわけじゃないんやけど、うん、たまたまあの新田友好の T シャツ着てて、うん、なんか寒いの上着脱いで、後半暑くなってきたから上着脱いで新田友好って書いてあるの、お客さんたちが多分なんか気にしてるかなと思ったんで、あ、これ気になります、で、いや実は僕四五日後に台湾へこうこうこんなんで行くんですわって、ものの3、40秒喋っただけなんですよ。でまあね、詳しい話する時間今はないんで、まあ行くんですよぐらいのことなんで、まあ、内容まで伝えれませんけど、まあもしあの暇と金と余らしてる人おったら一緒に行きますかって40秒間ぐらいで喋ったやつに食いついた人一人参加してましたからねようあれで来ましたねこない参加費のお金まで払って、でよう来はりましたねっていう、あの人
小野さん、
小野さんやったっけ、
うん、
結構お年やったよな、
お年でしたね、一番今回一番だから年お年の方ですね、
もう70ぐらい、
うん、それぐらいそれぐらい。あの人けどすごいですよ。あのハードスケジュール全行程参加してミニツアーも参加してくれましたから。
なあ、はあ、お元気やったわ。
すごい元気やなと思いながら。
だからあのひらめきであんな風に。
あ、パッと来てパッと行動できる、ね、
行動できるんやと思う。
聞いて いくらって思えるんですよね。
あの40秒のプレゼンで参加したんやもん。
素晴らしいですね。
だから元気になっちゃうのさ。頭あれこれ考えないから。
そう
まず動く
ね。まず動くって、
まず動く、
うん、楽しかったんやろうね。やっぱその人も、
うん、
よー喋ってはったもん。本当にでも一回なんかあれ、はい、さっきと違うと思ったら多分あの歯入れ歯やったんかな。
あ、そうなんですか。
入れるの忘れて喋ってた時、あれ歯ないって言われてしばらくしたらふとおらへんなって、で部屋帰った後また戻ってきたら、はい、歯戻っとったけど、
あ、
あパコってセットしに行ってやったんやなと思った。
いや、
要はそんな40秒の告知だけでもね、
すごいです ね
それがすごいな。
40秒の告知、
あの決断力がすごいですよ。
うーん、
だから若い人っていうかお年召されても若い人ってそんなもんでしょうね。うん、
あ、そうですね。あのそれこそこう飛行機にあったトラブルした豆さんなんかもね。
あ、
うん、あの人も行くって言ったの早かったですもんね。そんなツアーあるんや、うん、行くってもう本当ものの5分ぐらいで決めてましたからね。
行きも帰りも普通には帰れんかったけど。いやーねー、おっしゃる。多分 2.5 倍はお金つこうだと思うよ。ほんまに。
空き時間もしっかり遊んでましたからね。
あ、そう。
そうか。
なんか早から起きて、
そうですそうです、
なんや買い物に奥さんと行ってとか、
ね、うん、
またあの奥さんニコニコニコニコしてな、本当に。
すっごい、まあ、素敵な夫婦ですよね。
で最後の夜の台北のあの居酒屋でも、
はい、
あそこも来とったもん。
来てましたよね。
うん、あの二人が一番飲んでたわ。だって俺とその田原の人と小野さんと、だから豆ちゃんと奥さんの4人か、あとかなちゃん、
かな子さん、
リエさん、5人ぐらいで紹興酒3本飲んだかな、ボトル4本飲んだんかな、4本
めっちゃ飲んでるじゃないですか。
うん、一番飲んだん豆ちゃんの嫁はんやと思う。
ニコニコニコニコしながら、
なんか豆ちゃんの嫁さん見てたらうちの嫁はんとかぶったもん。なんか
へ、
あんなにね、四季がこうでああでこうでとかなったら普通ね、もうちょっとみんな あんたもう何してんのとかね、
見たなりますよ、ね、
言いそうでしょ。そうですね、もうニコニコニコニコしてましたから、ね、だから僕なんか、うん、
そういう意味で、あ、そうか、ほんでふみちゃんとかの奥さん似てんねんね。
そうそうそうそう、あ、僕はちなみにあの大事なもんとか全部日々持ち歩いてますからね。貯金通帳とか実印とかパスポートとかいわゆる大事なものは常に持ち歩いてる。家に置いとくのが一番危険なんで。ほんまですよ。
そうな
んだ。大事なもんや言うてあってもプイって捨てられてたりとかね。でしまっとくわ言うて全部どこにしまったか忘れたみたいですよ。嫁はんに渡すともう二度と出てこなくなるんで、大事なものは全て持ち歩くことにしてるんですよ。なんで僕の家泥棒入っても何もありませんからね。
確かに、
うん、直接僕を襲うのが一番です
よ。大事なの持ち歩いてるからね。おもろいな。
社長のこう家の居場所って、
うん、
なんかね A4 のこうどれぐらいって言ったらいいのかな、50センチ30センチぐらいの一つの箱の中に社長のものが全てあって、それめちゃくちゃめちゃくちゃしょ、なんつったらいいんですかこれ。めちゃくちゃスペースないんですよ家に。
昔の言うと、はい、タガルボ僕みたいな中に全部入ってるの。
そうですそうです、大事なものは全く入ってないですよ。
う、服とかなほとんどないし、
うん、折れへんもんね。
そう、僕ね私物みたいなもん何もないんですよ。なんかこの何にもコレクションもないし、なんか趣味で物を買うたとか
ないの、
何にも買ったことないんで。俺の私物って何もないよな。
何もないですね、う
ん、家の中に何もないんですよ。
ゴルフバッグぐらいですよ。
あ、ゴルフバッグがあるわ、うん、あれぐらいかな、
あれぐらいですよ。
で俺だって今回台湾に行った時に、
はい、
アディダスの、
はい、
あの黒いなんかこのスニーカーというかちょっと運動靴みたいな感じの靴履いてたら、うんうん、あのヤマト長男で、はい、あいつも台湾俺スタッフするとかって一緒に来とったんで、
はい、
ほんたら台湾で息子が僕を見て、とうとう、
うん、
そんな靴あったっけっていう。そやね、一足だけあるんやん。だって下駄とかセッタしかないやん。セッタ全部こうやって重ねてあるから、あの一足のスペースに7足ぐらい重ねてあるだけなんで、僕の靴は一足分しかないですね、スペース。あと子供と嫁はんの分なんで、僕下駄箱もほんまにほとんど使ってないし。
ない。
ない
やろな。靴がないからないやろな。
靴がないから、革靴ゼロやしな。
服ないし、
服はだからあのコロコロの中に入っとる分で全部賄えとるんで、ああ、うん、
ほんでの僕のパンツとかも勝手に息子ら履いてくし、
多分メモとかそんな取ることにはノートもないし、
ノートもないし、
で本漫画も全部タブレットやし、
漫画タブレット
ないもんね、
ない、
なんもないですよね、
なんもない。本棚もないし、
私物ない、
ね。私物が何もないんですよ本当に。
布団はあるんでしょ家。
あベッドが一応あってね。
ベッドは。
それだけです、ね。
あでもそれか普段は一人で寝てるんか。
いや奥だけどベッドあるって言ってもあれ奥さんが普段は使ってるダブルのベッドでしょ。
いやダブルじゃないね。あシングルとセミダブルをくっつけて。
はいはいはい。
でかいベッドみたいになってんねんけど、はい、でも嫁はんも一人であっこで寝るの怖いから
怖い
三男坊のそばへ行って寝とるから、
はい、
俺が帰らん限りあの部屋は開かずの扉なんや
ってそうなんですね
そうなんそうなん、俺が帰っても、はい、三男坊のそばで寝とるから僕が帰った時だけ悪寝室みたいな、
めっちゃおもろいねこんだけ全国飛び回ってこんだけ売れっ子のさ、
はい、
公平化が私物ゼロ
私物ゼロですよ
何もないですよ、
ね、普通こうクローゼットにさダー衣装があったりとかするけど、うん、ないもんね
だって1年間同じ寒い着て1年着たら捨てるし
海外でね、うん、
T シャツ全部もらいもんですから、ね、
全部 T シャツもらいもん、うん、その T シャツも大体子供らに取られ持って帰ってるから、だからうちの長男なんかね僕の背中、はい、背中に親の父親のめっちゃ顔が似顔絵が書いてあって頼まれ事は試され事とか書いてある服しょっちゅう着てるもんない
す、ね、
お前背中に父親の顔背負ってて恥ずかしいないんかって別に何も人の目なんか気にしてねえし人ってお前俺と一緒のこと言わないかみたいなあれ次男も一緒やもんな
一緒ですね、
僕のもらいもんの服をあいつら取りようって着とるから、
あそうなん
大概もらいもんでだってビリーさんもいっぱい服取られたでしょ
取られた優雅ですね一応手もあげためっちゃ喜んでくれたからね、
うん、あいつは服肯定なんて言ったことないでしょ
あそうなんや
みんなも持ってくる
素晴らしい
へえ、私物がないっちゅうおもろいね
ないですね本当にないですね
なんで僕の今キャリーケースも前は結構大きかったんやけど、はい、あの飛行機であの荷物出てくるの待っとくの嫌になってきて、はいはいでもなるべくちっちゃいキャリーケースに最近変えたんですけど、
あ変えたの、
はい、全然それでいけるんですよね。
え、なくなる下着類と、
そう下着類だけです。
だけやね。あだけ。あそうか、何もいらんわ。
何もいらん。
下パンツシャツぐらい
です、ね。別にパソコンなんか持ち歩けへんし、
パソコンないし、うん、持ってないですもん。
持ってないし、うん、
スイッチの入れ方がわからんんですから。
だってタブレットかなんかでテレビ見るんとか見るだけやもんな。
自然と漫画読むだけやから、うん、タブレットもね。
タブレットの使い道そんだけですよね。
あのちっちゃいキャリーケースのことを僕は家って呼んでるんですよ。家引きずって歩いてるから。
家引きは宿借りやないですよ。
宿借り。
その中に通帳と印鑑が入ってる。
パスポート。
パスポート入ります。
あパスポート持ち歩いてんの？
パスポートあるんですよ。台湾行く前に社長パスポート持ってますって言ったら、もうあるリュックにって。いっつも持ち歩いてますから。
そうなんや。うん、
大事なもん嫁に渡せられない。いつ捨てられるかもう行方不明になるかね。
大事なもんは家にあるっていうのは名言やねこれ。
ねえそんな感じでね。
はい。
取り留めもなく過ぎてしまいましたけど
いやいや
何の話してましたっけ、
まあ宿借りっていうことで
宿借りっていうことで
締めくりたいなと思います。
はい、
はい、
そのわけでご援助お待ちしてます。
よろしくお願いします。
中村文
明
と
ウォーリーと
ビリーでお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ご援助ホームページです、見てください。
はい、
そのパワーをぜひ僕らに分けてくれないか。振り返ったらみんな笑っちゃうようなネタになるのさ。てんこ盛り並べて比べてみよう、どっちが面白い。